こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、楽しかったですね、長山さん。旅行。
旅行ね。
この週末に長山さんと二人で長野県松本市へ、旅行に行ってきました。
はい。
中年男性は男性同士では旅行に行かない説みたいなものが世の中にあるようでして、
あるの、そんなのは。
なんかまあ女性同士はまあこれ性別の話をするとまた余計なあれだけど、なんか女性同士は結構ほらお友達で旅行に行くけど、
はいはいはい、
男性って中高年男性はまあ友達があんまいないから、その二人で旅行にみたいな行く人って結構珍しいみたいなのを一時なんかで聞いたことがある。
うんうんうんうん、まあ確かに自分の身を翻ってみても、
うん、
ここ数年友達と旅行に行ったかと言ったら行ってない気がする。
まあそもそも僕に至っては旅行にね、家族旅行以外で、もう家族旅行もあんまりほぼほぼ行かないし、まあしてや友達となんてみたいなのが、まあありますけど、まあ友達遊ぶことはあるけどね、旅行に行くのはな。
うん、ヤプシみたいにの地方開催のイベントに行くっていうのはまたちょっと違う感じですかね。
ちょっと違いますよね。
ちょっと違いますよね。うん、またね、うん。うん。
はい。で、まあ、なぜ我々が松本市に行ってきたか。松本市っていうとなんかこう、タック松本を連想しちゃいますよね。
しちゃいますか。
ませんか。ませんか。
しちゃいますか、ね。
松本。
はい。あ、松本市って、そういうこと、松本宇治って書いて、松本市。
そうそうそう、松本宇治。
松本市、松本市、みたいな。
松本市、そんな、タック松本に松本市とか言わないけど、その、松本宇治とか言わないですよ。
だいぶ仲いいし、いいね。
仲いいね。
同じ。
松本宇治、つって
。二人で同人誌書いてそうだもんね。
松本宇治。いやいやいや、そんなんじゃないですね。長野県の松本市なんですけど、まあ、もともとあの人の毎日の香織さんが、
うん、
ポッドキャスター香織さんが住んでらっしゃいまして、山本香織さんが住んでらっしゃいまして、
うん、
で、2年前からでしたっけ、純木さんね、気まぐれ FM の。
はい、気まぐれ FM のね。
うん、純木さんも松本市に移住をされて、で、まあ、知ってる方が2人も住んでるし、
うんうん、
これはいつかね、遊びに行かなきゃみたいなことを言って、遊びに来ますよ、なんて言って、早2年ですよ。ね。
うん、もう、うん、誰もがみんな社交辞令だと思っていた。その時。
そうそうそう。その時、今回なんとですね、まあ、旅の目的の一つでもあるんですけど、三谷幸喜さんの劇団、東京サンシャインボーイズが、30年の充電の時を経て、復活公演をするという、ことが、この、あったんですね、今年ね。
ね。うん。ありましたね。充電にやっぱ30年かかっちゃうんですね、やっぱりね。
いや、これはね、その、劇団が昔30年前にすごい人気になったんですよ。わーっつって。で、動員もすごくかかったんだけど、まあ、三谷幸喜さんはその、そういうところに甘んじていると、まあ、劇団も劇団員も良くないと。要はその、うん、次がないみたいな感じに思ったのか、その、まあ、解散とは言わずに、30年の充電期間に入りますって言ったんですよね。宣言したんですよ。その、三谷幸喜さんが。で、次の演目はリア玉ですって。リア王じゃなくてリア玉ですって言って、演目名まで指定して、入ったんです。で、これはもう、誰もがね、まあ、30年の充電期間でも実質解散じゃんみたいな。
うん。
で、30年後に、劇団員がみんな、ね、大体こう、いろんなことがあるじゃないですか、人生のこう。その時イケてるね、役者さんもいろんなことがあるわけで、まあ事実上の解散だよなって誰もがきっと思ってたと思うんです、これを。
うんうん。
ところが、この約束を果たしてくれて、まあちょっとね、実際の公演までは1年ありましたけど、30年経って今回、その東京サンシャインボーイズの皆さんがですね、再結成というか集まって、
うん、
もう当時のほぼオリジナルメンバーですよ。
うん、
で、ね、リア玉じゃなくて、猛虎が襲来っていう、
全然違いますね。
全然そこは違うんだけどね。
うんうん、
リア玉は、なんか玉の制作が間に合いませんでしたっていうのが一応公式の理由になってましたけど。はい。 で、それが、まあ、やりますと。で、チケットはもう、これは絶対もう、激烈争奪戦になるだろうと、私は思ったんです。
そうでしょうね。さすがにね。
うん。
だって、まあ、そうそうたるメンツですもんね。
そうそう、すごいメンツですから。で、東京は、まず無理だろうなと思って、で、この、どこでやるんだろうなっていうリストを見てたら、松本って書いてあったんですよね、そこにね。
うんうんうん。
お、これはと思って、もしかしたら、違う、松本が結構ね、公演回数が多かったんですよね。4回ぐらい。やんのかな。で、これはもしかしてワンチャン抽選申し込んだら取れるかも。で、もしこれ取って、うん、取れたら永山さん誘って旅行しに行って、まあ、向こうで香織さんと純さんを誘って見に行けるんじゃないかと思って申し込んだんですよ。
はい。
そして当たりまして、抽選が
すごい、
その 4席当たったんですよね。
ね、もう運を使い果たしましたね。うん、
いやいやいやいやいや、僕の運の総量舐めないでください、永山さん。まだまだ。
まだまだ。
まだまだ。今までどんだけ外れてきてると思ってるんですか。まだ使ってませんよ、こんな。
そっかそっか。
全然、もう今回、今回珍しく当たったんで。
うん。
いや、本当運を使い果たしたって言ってさ、今までいろんなものに応募して外れまくってて、今回当たって、それで使い果たしてたら相当少ないですよ、運の量。
そうね。
うん、せめてあと 何回か当たってからね、使い果たしました
から。これからですね。
で、行ってね、まあ、チケット取れたんで、まあ、皆さんでこう日程を調整、日程というか予定を調整して、行くって言って、
うん、
今回に至るわけですね、永山さん。
はい。ありがとうございます。運の良さにあやかりまして。
いやいやいや、とんでもございません。まあまあ、取りやすかったんじゃないですか、他のところに比べると、割と、
うん。
で、ね、我々、京都にいますんで、うん、新幹線で名古屋まで行って、名古屋から、何でしたっけ、あの電車の名前。
ん？シナノ？
シナノ。
うん、特急シナノ。
うん、に乗って、
うん。
行ってきま、名古屋から2時間ぐらいか。
そうですね。名古屋までは新幹線で30分、40分ぐらい？
うん、半40分ぐらいで。行って、まあ、行くまでは遠いなと思ってたけど、行ったら割とすぐでしたね。もう電車乗ってるだけだし。
そうね、基本、そんなに混んでる電車でもないし、買ったし、指定席で普通に座れたし、
うん、
名古屋できしめんも食べたしね。
あ、そうそうそう、そうだった。その、何のさ、行き当たりばったり旅、半分そんな感じなんでね、二人で待ち合わせして、ちょっと早めの電車に乗ったんだっけ、予定よりかも。
そうそうそう、自由席でまあいいだろう。別に座らなくてもいいよねって言って。
あ、そうそうそうそう。
うん、そしたらなんか、ちょっと新幹線が遅れてるから、じゃあもう早めに行っちゃおう。なんか何かあるか分かんないからって言って、行ったんですよ。うん。うん、
30分ぐらい早めの電車に乗ったのかな。
そうそう、うん、名古屋で少し時間ができたからね。
ね。で、これ食べちゃう？きしめん食べちゃう？食べちゃう？うん、って言いながらね。
そうそう。
あの、駅のホームのきしめん屋さんにシュッと入って、食べて。
うん。
あれ美味しかったな。
あれ美味しかった。
ああいうのが美味しいよね。
あれ、うん、ちょっと、まあ普通の駅の、
うん。
ああいううどんとかそばの延長かなと思ったけど、なんか美味しかったね。
なんか美味しかったですよ、
ね。うん。あれ、今度東京行くことがあったら帰り寄ろうかなって思う。
本当に。
くらいの良さがあった。僕は。
うん。いや、わかるわかる。なんか、フラッと行ってね、シュッと食べて。まあ、ホームにあるから、ね、すぐこう降りて食べて。
そうそう、そう。
また来たやつに乗って行けばいいわけだし。あれ美味しかったな、
うん。
そうですよね。だから、東京に行くときにそれやっちゃうと、
ちょっとしんどい。
しんどいけど、
ね、残りそれない可能性あるからね。帰りは別に自由席で座れなくても、
ね、うん、
まあ京都までだったら別にぼーっとしてれば
行けるわけですもんね。うん。うん、でシナノがなんかめっちゃ揺れるって聞いてて、
そうね、
事前情報で、情報で
ね、うん、
僕は相当ビビってましたよ。なんか酔うよって言われて、で僕は酔い止めの薬をね、薬っていうか飴を買って舐めて。
うん、
まあ、実際半分ぐらい寝てましたけどね、僕はね。うん。
まあ、実際でも、そんな言うほどなのかな？なんか、揺れるっていうほど揺れなかった気がするんですけどね。クリスさん。
ああ、だって永山さんだって本読んでたじゃん。
本読んでたし、おやつも食べまくってたし。
おやつも食べまくってましたよね。
うん。
まあ、だから逆に良かったのかな？
いや、どうなんだろう、
本読んでた。おやつが。食べてたから。
ああ、食べてる。
そんなことないか。
まあ、僕、で、あと、個人的には食べてたりした方が酔いにくいんですけどね。
でも本とか下向いてると酔いやすい。
本はね、酔いやすいって言うけど、平気だったな
ぁ。
な
んか、揺れるって聞いてたから、すごいこう、左右にガンガンガンガンガンってイメージかと思ったけど、
うんうん、
なんか結構こう、なんだろうな。 4D というか、こう、細かく、
4D、
うん、細かくシェイクされる、上下左右にこう、こ細かく、ちょっとこう揺れるから、
そうですね。
でもあれが、ああいうのに弱い人は確かに弱い、
うん。弱い人は、もしかして相性みたいなのがあるかもしれないですね、あれはね。
ね。
うん。
で、電車で行って、で、着いて、で、もう、着いてもお昼で、お昼の公演を見る予定だったんで、劇場まで歩いて、
うん。
もう、割とすぐでしたね。あの、メインの通りを、10分、15分ぐらい歩いて行ったら、もう、人がね、吸い込まれるように、行く劇場があって、
うん。
松本市民芸術館でしたっけ？
はい。
なんかめっちゃいいとこでしたね、あそこね。
良い建物でしたね、あれは。
作りも綺麗だし、
うん。
雰囲気も良くて。で、そこで淳さんと香織さんと合流して、お芝居を見たという。
そうです。
猛虎が襲来。
うん。
うん、どうでした、長山さん。
いや、劇場で、ああいったちゃんとしたお芝居を見るのは、本当に久しぶりだったので、うん、まずそれがこう久しぶりだなっていう感じがありますね。
まあまずそのお芝居自体を見ることがね。確かに。なんかお話はね、こう、鎌倉時代の日本で、対馬でしたっけ？
そうですね。
うん。あそこが舞台になってて。
うん、うん。
その要は、猛虎が攻めてくるんじゃないかって心配した鎌倉武士がやってきて、こう現地の人にこうヒアリングしに来るんですよね。
うん、
そのなんか猛虎が攻めてくるあれはないのかみたいな。でその人じゃないよ、そんなない、大丈夫大丈夫って言ってんだけどっていう、まあそのなんかシチュエーションコメディみたいな感じでしたね、
うん、
あれね。うん。うん、いやよかった。すごいお芝居も面白かったですね。
うん。
なんか印象に残ってるシーンとかあります？長山さん。
印象に残ってるシーンというか、なんか途中で履物が飛んでっちゃったんだよね。舞台の上から。
草履
がね、スポーンって客席の方に落ちちゃってね。うん、で、そういうまあ、ハプニングがあったんだけど、それがこう、なんかドタバタしながら何やってんだっつって、こう、下に降りてって、草履回収してて、っていうまあ、ハプニングシーンみたいなのがあったんだけど、なんか、やっぱりさ、もうテレビでもよく見るようなさ、俳優さんたちじゃないですか。
うん、
俳優さん、
うんうん
うん、女優さんなので、その、なんだろう、当たり前のように進行していた感が僕の中にあったんですけど、あれを見て、あ、これは演劇なんだなっていう、その、舞台なんだなっていう、あの、リアリティっていうのが、うん、その、なんだろう、こうミスをすることによって分かったみたいな、その、
はいはいはいはい、
めちゃめちゃこう、滑らかな水面は鏡にしか見えないけど、ポタってこう、水滴が落ちたら、あ、水だったみたいなさ、
はいはいはいはい、
そういう、あの、ハッとさせられる感じがありましたね。それぐらいなんていうのかな、その、こう、自然というかさ、
うんうんうん、
そういったこう、演技を見ることが、なんだろう、滑らかというか、自分の中でそういう感じだったんだな、っていうのはあった。
なるほど、なるほど。確かに、うん。あの、僕、実はですね、この猛虎が襲来は、あの、一週間ちょっと前に京都で見てるんですよね。
うん、うん。
実は、京都公演の方のチケットも実はちょっとゲット、できまして、妻とそっちは見てきたんですけど、先に見てたんですよ、そっち側で。
うん、
だから、あの、2回目なんですけど、やっぱ2回目だ、話も知ってるし、
うん、
あの、細かいところも覚えてたんで、あ、ここはちょっと今日違うなとか、違うっていうのはちょっとあの、アレンジを加えてるというかね、やっていく中でより面白くしてるなとか、
うん、
あ、ここはなんか今日はちょっと役者さん乗ってないなとか、あ、ここすぐ乗ってるなとか、すごいそういうのも分かって。
なるほど。
面白い。だから、あの、何度も見に行きたくなる人って、こういうのを楽しむんだろうなって思
いながら。なるほど。差分がね。
うん、差分を。
公演の間の、うん。ある。
うん。見て楽しみましたね。はい。皆さんもね、楽しんでくれたようでよかったですね、これね。うん、
あと、セリフがね、ちょっとね。
ああ、そうそうそうそうそう。
飛んじゃったの。変なとこがあって。
そう。
あれなんか言ってることがちょっとついつまが合わねえぞってなったんですよ。ただまあ、その通りに進んでっちゃったから、あれなんか自分が、うん、その、聞き違えたりとか、理解、その、何か理解してない、聞き落としちゃった、見落としちゃったところがあったのかな、みたいな感じで、進んでたんですけど、クリスさんから後から、あれ実は、みたいなことって言われてね。
あ、そうそうそう、うん。あの、物語のめちゃめちゃ大事なシーンで、とある役者さんがセリフを飛ばしちゃうで飛んじゃったんですよね。
うんうんうん、
緊迫して喋る、その人がこう緊迫して、空気の中で喋っていくシーンなんで、
うん、
これは 間を取ってるように取られてると思うんですけど、実際は多分その思い出してるんですよね、必死で。でも出てこなくて、その思い、なんかこういうキーワードだったっていうキーワードだけポツポツって言って、話をなんとか前に転がそうとして、転がっていって、ようやく、まあちょっとずつこう、進めていったんだけど、
うんうんうん、
まあ割とこう飛ばしてる箇所が何箇所かあってっていう感じで、うん、やっぱあのシーンの後はちょっと他の役者さんも同様というかこう、話辻褄合うのかなっていう不安。
ああ、やっぱりそういう感じだったね。そこまでは僕
があったのかわかんないですけど、うんうん、ちょっとテンポとかね、なんかああいうのが少し違ってたように思いましたけど。
うん、
うん。まあでもそういうのもまあ舞台を見る、なんか面白さの一つではあるので、要素の一つというかね、こうトラ、なんかこう、毎日同じことをやってんだけど、ちょっと違うこともあるよみたいなね。
うん。
うん、そんなのありましたね、確かに。うん、はい。いやー面白かったな。
うん。
サンシャインボーイズ僕ほんと好きなんで、
うん、
もっとやってほしいんですよね。ただあのもう多分次はよっぽどのことがなければないなっていう感じのその、雰囲気だったんで残念。
うん、年齢も年齢ですもんしね。
そうなんですよ。年齢も年齢なんですよね。皆さんもう60とかね、60代、50代後半とかっていう感じですからね。うん。いや、そうなんだよな、ね、
でも動き
それにしては年齢を感じさせない。
動きがさ、軽やかだよね。
そうそう。
右に行ったり左に行ったりさ。
うん。
うん。あれはすごいな。いや、
もう本当に見てて、僕はだから本当に高校生の頃に見てた、そのサンシャインボーイズの、まあ僕は ビデオで見てたんですけど、
うん、
あの時の雰囲気や動きとか、空気感じゃんって思いながらも、
うんうんうん、
そういう感動もありましたけどね。うん。
あとさ、あれだ、最後にさ、曲流れてさ、エンディングで。
ああ、はいはい、
なんか
めっちゃ
なんかいい、懐かしい感じの、これブルーハーツっぽい曲だな、
うん、
いいなって、あ、こういう感じいいなって思って聞いたら、あれ、普通に河本ひろと作詞作曲だったっていう。
そう。
ぽいどころじゃなかったっていうの話を聞いてびっくりしましたけどね。うん。
河本ひろとさんのね、弟さんが、
うん。
あの、劇団員なんですよね。サンシャインボーイズの。河、うん、本さんね。あの、あれですよ。
河本正弘さん。
踊る大捜査線とかの、あの、警官役とかで、
うんうん。
結構有名なのかな。河本正弘さん。うん。
うん。あれがびっくりでした。
びっくりでした。
うん。
ちなみに河本正弘さんは、共産大卒業らしいですよ。
共産大、京都産業大学。
はい。
ああ。
京都産業大学。
おお。
もともと岡山の方で、あの、梶原善さんと同郷なのかな。
うんうん。
で、河本さんは京都の、その大学卒業してアパレル会社に入るんだけど、
うん。
2年で退職して、そのなんか、梶原善さんの、誘いを受けてサンシャインボーイズに入ると。で、未経験だったんだけど、ちょっと役者やってみたいんだけどって言ったら、みたいに小木さんがやってみたらいいんじゃないって言って役をもらって、そっからこう役者の道に行くみたいな感じみたいですね。うん。いや、そういうなり方もあるんだなって思いますよね。
本当だ。急にだ。急に役者になろうっつって言ったんだ。
そう。だって、ウィキペディアによると、梶原善さんから稽古場に荷物運びの手伝いを頼まれて、そこで三谷幸喜さんに出会って役者になることを打ち明けたら、翌月の芝居の参加に誘われて入団が決まったっていう
。そんな感じだ。
うん。面白いっすよね。
面白いね。
で、その河本さんの、まあ、そのつてで、あのパンフレット僕も買ったんですけど、そこに書いてあったことによると、
うん、
その、正弘さん経由で、三谷幸喜さんが河本博太さんに曲書いてくれないかなって言ったら、開拓してくれて、あの曲が出来上がったらしいですね。
うん。
で、あのギターの演奏も河本博太さんみたいですね。
ああ、そうなんだ。
伴奏の。うん。
いい曲、普通に、いい曲っていうか、なんか、やっぱこういう感じのいいな、みたいな。懐かしくていいなと思って、普通に聞き入ってたら、まさかね。
なんか、いや、僕も初めて聞いた時は、そのパンフレット読まずに見たから、
うんうん、
なんか、すごいブルーハーツっぽいけど、これはもしやと思ったら、やっぱりってね、思いましたね。うん。 いや、面白かった。
面白かったね。なんか、
面白かったな。
最後もちょっと驚きもあったしさ。
うんうん
うん。うん、そういう、全体的なね、演出の中の、うん、最後のな、最後の流れっていうところもね。
ね、もう一回見たいな。
ちょっと時代も感じるところもあるしね。時代というか、時勢的なものも感じるところもあるし。うん、そうそう、もう一回見たいなって今話したら思いましたね。
4月に大阪でやるんですよね。大阪のチケット多分もうないんだよな、うん。まあちょっとチャンスがあったら見たいですね。
そうですね。ね、うん。いや、よかった。
まあ多分ワウワウとかで やるんじゃないかな。
やるのかな。ああ。
うん。
したらビデオテープに撮って VHS 貸してください。
いいっすよ。爪折って貸しますね。
そうやな。
間違いで録画されないように。
録画されちゃうからね。
うん。はい。で、まあ、それで見終わった後にね、カフェ行ったりして、あ、そうそう、松本市民芸術館の屋上に行ったんですよね。
あ、そうそう、屋上が素敵なんですよ、って言って案内されて。
案内されて、なんか芝生があってね、すごい。で、屋上に登れることをあんまり知られてないから人が少ないんですよ、って言われて、
うん。
確かに、人は少なかった。
全然いなかったですね。ルビー会議が松本市で会った時に、あそこで、うん、あの、松本さん、で、あの、ルビーの 松本さんと、
うん、
宮川さんが収録をしたっていうことも言ってましたね。
あ、リビルドの、
うん、
ここで、あそこでね。
あそこで。
はいはい。じゃ聖地なわけですよね。
そうそう、僕らも行ってるし。
僕らも行ってる。おっさん FM の聖地でもありますから、うん、これはもうダブル聖地ですね。
ダブル聖地。なんならでも、だって、ね、香織さんだって、純木さんだって言うから、もう、ポッドキャスターの聖地になりつつある、ね、あそこが。
うん。あそこも、ポッドキャスターのせい。誰も、市民だったら誰でも入れる場所ですけど、うん、まあそうですよね。市民じゃなくても入れますからね。
うん、そうです、もちろん。
はい。いや、そうそう、ね、よかった。で、ここです、あの、あれですよ。僕がね、この旅の目的の一つに、
うん、
あの、前、はやつーさんが作ってくれた、おっさん FM の歌。
あるね。
うん、あれの PV を作りたいと僕はちょっと密かに思ってまして。
はい。
その PV 素材をどっかで撮りたいなと思ってて、あ、この旅ちょうどいいじゃんと思って、
うん、
あの、純木さんと香織さんに言ったら、なんかこの場所でも撮って、ちょっとね、ちょっとカメラ回してくれて、うん、結構いい感じの、いい感じなのかわかんないけど、ちょっと面白い映像が撮れたんですよね。
うん。うん、その、なんかクリス、PV 撮るのは別に全然いいんですけど、いいんですけど、その、普通さ、映像を撮るって言うとさ、もう、絵コンテとかさ、
はい。わかります。
構成とかっていうものをさ、
うん、
共有しないとさ、わかんないじゃないですか。
はい、もう。
どっちの方向にこう、パワーを使っていいかっていうのは、うん。
ディレクターとしては0点です
よ。もう0点だよね、完全に。監督、うん、0点ですよ。
ディレクターとしては0点。プロデューサーとしては30点ぐらいでつくください。
うん、そうね。うん。
はい。ディレクターとしては確かにもう、とりあえずこんな、いや、まあ、こんな感じをこういう感じでとは言ったけど、全然その伝わってないから、なんか雰囲気で撮ってくれて
ましたよね。そう、なんか、うん、背中合わせてくださいとかさ、こっち向いてくださいとかさ、それぐらいしか指示がないんだもん。その、PV の曲のどの部分かもわかんないしさ、最終形態が全く見えないってずっと言いながらやってたね。
はい。
うん、
もう僕には見えてたんですけどね。
そう、それがだから全然、それが全然こっち来ないんだよ。来てないんだよ。
うん。いや、そうなんですよね。いや、わかります。わかり申し訳なかった。PV、まあ、撮った素材で、帰ってからせっせと編集をしているので、
うん、
まあ、どっかのタイミングで、ディスコードあたりでちょろっとね、出せたらいいと思ってますけど。まあ、ディスコードか、おっさん FM の YouTube チャンネルに。
YouTube 出すのあれ大丈夫？
え？
低評価つかない。
大丈夫。見ないよ、どうせそんな一般の人はもう。
まあ、そ
っか。来ない。その低評価わざわざつける人なんかいないですよ、もう。みんな我々に興味なんかないから。大丈夫っす。
そうだね。そうだね。
大丈夫
っ
す。
逆に自信がちょっと過剰でした。
ちなみにちょっと軽く編集したやつ、長山さんちょっと見たと思うんですけど。あ、見ました？
あれ？そんなん来てた？僕全然見てなかった、それ。
あ、見てなかった。あ、じゃあ後で見てください。
ちょっと待って、ちょっと待って、今見るわ。
あ、今見る？
うん。
どうすか、長山さん。
いやー、これはね、すごいね。クリスさんの編集力。
僕の編集力すごくないですか。
これすごいね。
なんか、それっぽく見えるでしょ。
てか、俺すごいね。
うん、長山さんがすごいと思う。
その、クリスの、頭の中にこういう絵は、なんとなくあったわけね。
僕の中にありました。こういう感じだなって。それを、長山さんがその、割とちゃんと再現、その、僕が思ってた以上にちゃんと動いてくれていて、僕、分かってくれてる。シンクロ率。
僕結構動いてるね。
そう。で、長山さんの結構いいショットが多いんですよ。
あら、こう。いや、カメラマンが良かったのかな、香織さんと純木さんの。
自分、カメラマンも良かった。
ああ、
はい。
編集と。
これいいでしょ、これ。まあ、ちょっと楽しみにしててください。ちょっとね、これはね。はい。まあ、いつに、まあ、なるべく早めに完成させたいと思います、ね。
これでも、そっか、これ世に出んのか。
出ますよ、長山さん。大丈夫だって。
いや、まあ、全然いいんですけど。いいんですけどさ。うん、
大丈夫、大丈夫。
うん。
はい。もう面白いね。
うん。
で、そうそう。で、まあ、その松本市民芸術館で、まあ、ちょっと楽しくワイワイした後に、
うん、
カフェ行って、あと、松本城ね。タック松本城。
タック松本城。タックはつかない。
タックつかない。
タックつかないです。
タックはつかない。松本城を見て、松本城も良かったですね。なんか、すごい、親しみやすい城って感じがしましたけど。
松本城、そうですね。あそこ良かったな、僕も。で、一回、うん、うん。次の日も行ってるんですけどね。
あ、そうか、長山さん次の日も行ってんのか。う
ん、なんかでも、僕の中では結構二条城とかと近い感じがするな。
ああ。
街の中に、あるみたいな。街
の中に、ね、でもね、まあ確かに。でも二条城はちょっとね、気取ってる気がするんだよな。まず、こう、お金払わないと入れなかったりするんです、二条城って。
あ、そうね、
あの、うんうん、外にこう、塀があってさ。
あもう、見せませんみたいな。
うん、そうそう、見せませんよ、みたいな、
うんうんうん。
受付しないと、見せませんよ、城は、みたいな感じじゃないですか。うん、二条城って。
ああ、確かに。
で、松本城なんか普通にフラフラって言ったらもうなんかと、おーおー、
ああ、もう、そう、全開だもんね。
全開じゃないですか。
うん、うん。
っていう意味ではすごく親しみやすいなと思って。
確かに。うん。
フリーハグ、みたいな、フリー城、みたいなね。フリーキャッスルみたいな感じで。
フリーキャッスル。
いいなと思って。
まあ、だいたいフリーキャッスルなんじゃない？でも、まあ、そこ
は江戸城。で
も、江戸城、まあ、皇居も、奥入れないもんな、そもそもな。
うん。あんな、でも、なんか、ちゃんと、なんか、城って形で、見れるのって、あんまりない気がするんだけど。
うん、
結構、なんか、なんかし、あ、でも、まあ、場所によるよるか、そりゃ。うん。まあ、よかった。松本城もよかったな、
うん、
で、松本城見て、で、ま、街ブラブラしながらホテルに、ま、ちょっと荷物預けに行こうっつって。
行ってね。
うん、東横インね、今回の宿。
はい。僕の大好きな東横インですよ。
うん。
うん。
東横インにチェックインして、で、その後、ディナーに行くと。
はい。
かおりさんが予約してくれたね、あの、お知り合いのお店行って。うん、あそこも美味しかったですね。
美味しかった。うん。
いや、めちゃめちゃなんか堪能しましたよね、もう初日から。
初日からだいぶ堪能しましたね。うん。
うん、
うん。楽しかったな。
芝居も見て、
うん、
PV 撮って、カフェでお茶して、美味しいもん食べて城見てみたいな。
そうそう。うん、
いや
いやいやいや、
うん。
幸せでしたね。
幸せでした、
うん。
で、ご飯食べた後に、まあ、長山さんとホテル、お二人とはそこで別れてね、
うん、
ホテル戻りましょう、つって、
うん、
歩いて、で、ただ、こう、せっかく来たし、うん、夜の街、ちょっと、もうちょっと散歩したいっすよね、つって。あの辺ブラブラしてね。
繁華街を少しね、うん。様子を見て。
繁華街を少し。
うん。
で、我々がもうちょっと年齢が若くて、お酒も飲める人だったら、うん、なんかちょっとこう、ね、夜のスナックだ、なんか、だ、なんとかだ、そういうお店に。
そうだ、松本ね、バーの街っていうふうなことも言われるみたいで。
うん、あ、そうなんだ。
そうそう。
夜のバーの。
うん、バーのね。バーの。だから、お酒飲んでる頃だったら、そういうところをね、点々と。でもそれやっちゃうとね、次の日起きれなくなっちゃうけどね。
あ、そうね。うん、そうなんで。で、また、今もう僕も長山さんも飲まないしさ。
そうね。片方を飲んだらなんかね、その、まあお付き合いしますよみたいな感じの体でね。
あ、いけるけど。
二、うん、人ともノンアルだもんね、うん。
シラフのさ、中年男性が二人来てウーロン茶飲みながら、ちょっと気持ち悪いよね。なんか や気持ち悪いって良くないのか。そういうことやってる人もいるから、ね、ごめんなさい。気持ち悪いはちょっと撤回します。なんかちょっと変かなと思ってね、
うん、
お店側もあんまそういうこと想定してないんじゃないかなっていう気もするから。
そうね、どうなんだろうね。今時は結構あんのかな。
あんのかね。
うん。ただなんかちょっとね、うん、まあ初めて行った街ってももちろんあるし、ちょっとこう距離感がとかね、感覚がつかめなかったから、なんかスッと入れる感じがしなかったので、うん、そういうところ
確かに
入らずに。
まあでも夜の街をね、久しぶりにうろうろするのはなんか楽しかったな、
う
ん、
そうだね、それは面白かった、
うん、もう酔っ払った集団がね、なんか動画撮影とかしてたりして、我々の PV 撮影じゃないけどなんか動画撮影したりして、
ね、とかね、うん、
うん、面白かった、
うん、
なんか海外の人はあんまり多くなかったですか、そこまで。
そうですね、その繁華街は海外の人はあんま見なかったっすね。
うん、ゼロではなかったけど、まあなんかそんなにいなかったですね、うん、やっぱちょっとこう新幹線の駅から加えて2時間電車乗んなきゃいけないっていう場所だからなのかなともちょっと思ったりもしましたけど、うん
うん、
でまあホテル帰って、で翌朝は永山さんはね、早朝早起きしてランニングでしょ。
ランニング行きました。
あれ何時起きだったんですかあれ。
でも6時ぐらいに起きて準備して出たって感じですね、
うん、
10キロちょっとぐらい走りたいなと思って、
はいはい、
走ったら、走ってちょっと眺望がいいところをと思って松本城を通って、うん、もう少し北の方に行くと展望台があるみたいだったので、そこまで行こうと思ったんですけど、途中がすげえ坂で、
うんうんうん、
わすげえ坂だと思いながら行きました。京都は山まで走っていけば坂あるんですけども、
うん、
それ以外は、まあんまりこう坂がないので、街の中、
う
ん、普通に住宅なんだけど坂みたいな、神戸みたいな感じでこう急にギュイってこう坂があるみたいな感じになってて、ははは、あ、これはいいなって思いました。
トレーニングとして、
そうなんか、うん、トレーニングにね、坂を使ったトレーニングっていうのはあったりするんですけども、身近にそういう坂がないけど、うんうん、あ、手頃の坂じゃんと思って手頃の坂だったけど結構急だったんで心拍数めっちゃ上がってたね、うんうん、後から見たら最大心拍にだいぶ近いところまで上がってました。うん、
で、その眺望台、
うん、なんだっけ、展望台から、あの北アルプスの方を見て、お、うん、すごいなと思って、写真撮って、下って、香織さんと合流して、で、香織さんと今度は、うん、に案内してもらいながら、川沿いを、走りましたね。
うん。僕はその永山さんが走ってる間、のんびり起きて、のんびりでもないのかな、東急インの、朝食を軽く、東横インの朝食を軽く食べて、
うん、
で、街を、まあ、永山さんがブラブラ、永山さんがその走ってる間、僕は街ブラしようと思って、朝の街を、
うんうんうん。
で、出て、有名な喫茶店の喫茶阿部っていうところに行ったんですよね。
うんうんうん、なんか前日もなんか行列ができてて、
そう
なんだろうね、ここね、みたいな、こういうレトロな感じのところって最近また流行ってますよね、みたいな話をしたんですよね。
うん。で、聞いたらなんかコーヒーの上にアイスクリーム浮かべてて、コーヒーと牛乳を交互にシュッシュッシュッってかけて、アイスクリームが白と黒にこう、キュッキュッってこう変わるのがインスタ映えするっていうんで、こう、みんなそれを注文するお店だったんですよね。
うんうんうん。名物スポット。
で、私もそれを、
ね、
さっき朝ごはん食べたのにそこでもモーニングを注文してですね。
お
はい、でそれをいただきまして、うん、それこそ食シナモントーストをいただいて、そこもね朝7時オープンで、うん、6時50分ぐらいに行った時にはもう結構人が並んでたんですよね。
もう並んでた。
うん。僕はその最初のターンで入れましたけど、
うんうん、
その食べ終わって出た後ももうお店の前にずっと行列というか、まあ、行列っていうか人がいっぱいいて、うん、順番待ってましたね。
すごい。そのシュッシュッシュッシュッとこうアイスに牛乳とコーヒーをかけるやつをみんな見に来てるわけですね。
あれ、あの店で店員さんたち、あ、一日何回やってんだろうなと思いますよ。だって僕がいただけでももう4、5人はそれやってるわけですよ。
おお。
その滞在時間だけで。
確かにね。
いや、もうちょっとやってたかな。うん、だから一日にもうなんかね、
10分に1回とか5分に1回とかそのぐらいのペースで やってるんですかね。
うんうん、多分心を無にしてやってると思いますけどね。大変そう。
すごいな、
うん。うん。まあ美味しかったです、あそこ、
うんうんうん。
はい。で、僕はそのお店でこう、食事してたら、永山さんがね、ディスコードのメッセージ、DM のところで、香織さんに、今ここです、もうすぐ着きます、とかつってこう、うん、連絡してるのを見て、あ、僕ちょっと急いで食べたら、合流できるかもと思って、出発が見送れるかもと思って、こう食べて、うんうん、 で、ちょうど永山さんが ね、その待ち合わせ場所に行くところで合流できたんですよね。
うん。
うん。まあ別に合流したとで別に僕は走んないんだけど。あの時の香織さんの、なんで来たんですか的な感じの雰囲気良かったですね。うん、こいつ走んねえのにな、みたいな感じ。
見に来た。
見に来たんだ、みたいな、うん。で、その後、まあ走って、まあ戻ってきて、永山さんはホテルでシャワー浴びて、うん、僕も同じぐらいにホテルに戻ってチェックアウトして、うん、
はい、
そのお二人がまだ朝ごはんがまだだったんで、モーニング食べようっつって、僕は3回目のモーニングをね、カオルさんおすすめのお店に行って。
3回目のモーニングって。1日3食終わってますからね。
確かに。
もう、
3回目のモーニングって何だ、
うん、?3 食目ですからね、もうね。
うん。あのお店も良かったですね。
あそこ、
電気屋、古い電気屋さんを改装したお店。
塩ひびってお店でしたけど、あそこすげえ、うん、いや、京都に欲しいわ、あの店。
あの店ね。うん、ああいう感じの店。
まあ、ありそうであるけど、ありそうでない。ないし、うん。京都でも絶対流行る。
で、僕はあの店の雰囲気とか、あと店の中にね、本屋さんがあったりとか、ギャラリーがあったりとか、
うんうんうん、
雰囲気がもう、永山さんがね、あの昔いたあの、いろいろ、
いろいろね、そうそうね、改装した感じがね、ちょっと、武骨な感じの内装がね。
そう、なんかすごい思い出して。
懐かしかったね。
なんか、うん、懐かしいな。
そっか、いろいろも本屋さんもあったしね。
そうそうそう。
コーヒーもあったって感じだよね。なんとなくそのやっぱ雰囲気があるから僕もこう、いいなっていう気持ちが、ふつふつと湧き起こったのかな。
いやー、よかった。
うん、あれいいな、やっぱり。
で、そこで、まあ、軽く食べて、まあ、ちょっとこう、うん、じゃあそこに行きましょうって、美術館にね、連れてってもらって、近くの。うんうんうん、で、草間和代
さん。弥生さん。
草間和代、勝間和代さんとごっちゃになってるじゃん。
誰、びっくりした。
誰
だ、急に知らない人の顔が頭に浮かんでしまって。誰ってなっちゃって。
うん。もう疲れてんな。はい。草間弥生さんね。
うん、
の、が、長野県の松本市出身で、その美術館に常設展っていう
か。そうですね。寄贈というか、そこにこうコレクションとして置かれてる作品が常設見れるっていうような形になってるんですね。
うん。で、なんか東京で見るとすごい行列が。
あれがそうですね。移動して展示会になったら相当なことになりますね。確かに。
うん。うん、それは割とこうね、行ったタイミングでは空いてる状態で。
そうですね。ゆっくり見れましたね。うん。
見させて。
うん。
もらいましたね。ま
あ美術館自体もね、もう外にも大きな、その、草間さんの作品とか、あとはその前にあった草間弥生展、うん、その何周年か記念かの、あの大きな展覧会の、名残りで、そのコカ・コーラの自動販売機とかがラッピングしてあったりとか、うんうんうん、それこそね、バスもね、ラッピングしてるバスが今でも走ってたりとかしてますもんね。
あ、そうそうそう。ラッピングしたバス、あの赤いドットでラッピングされてて、
うん、
ね、あの、カオルさんが教えてくれましたけど、弥生っていう。
あ、ナンバーがね、そう。
ナンバーが弥生なんですよ。
バスのナンバーが841って言って。本当だって。
うん。すごい凝ってると思いましたけど。で、僕も芸術家になったら4403っていう番号で走らせてくれるんだろうかって思いながら見てましたけどね。
ええ、
うん。で、その、常設展を見て、あれも良かったですね。なんか。
やっぱりあの、
すごい。
そうですね。
良かった。
ドットの作品がね、有名だし、キャッチーだから、それがこう、代表作、うん、それのイメージがすごく強いけど、
うん、
昔の作品とか、それ以外の作品も、たくさん並んでいて、
うん、
よかったね。
いや、だから僕、本当なんか勝手に、まあ、勘違いじゃないけど、その、最初のその、ね、あの、ドットの、なんていうの、オブジェっていうんですか、でっかい、
うんうんうん、
なんていうの、ああいうの。彫刻じゃなくて、オブジェでいいんですか、
うんうん、
はい。で、ポップな、すごいポップな、
うん、
カラーリングで、
うんうん
で、改めて年齢見たら93歳とかの
時
期なんでしょ
う
ね。
そう。うん。
なんかとんでもねえなと思いましたけどね。
ね
なんか、ねえと思って、うん、その、いや、すごいなと思いました。そのエネルギーが内側に秘められてる。
いや、やばいね、あれはね。実際に、やっぱ実物見ると結構迫力っていうかね、そのパワーがあるよね。
うん。うん、ある。あと、こう、鏡を使って、合わせ鏡を使って、
そうそうう
ん、なんか、なんだろう、こうね、鏡で映して、無限にこう続いていく、何らかの みたいな表現の作品がいくつか展示されて。
ありましたね。あれはなんかちょっと参加型っぽい展示でもあったから。
うん。
うん。すごく現代的な感じでしたね。あれも。
ね。なんか天国へのはしごでしたっけ？
うんうん。
あの、はしごが本当にこう、上下に合わせ鏡になってて、うん、まあ見るとこう、ずっと上の方まではしごが続いてるように見えるっていうやつで、なんかそれもね、面白かったです
ね。面白かったね。
なんか実になんか、いい時間でしたね、あれね。うん、いや、よかった。いやで、まあ、その後ね、あの、最後に、かおりさんの旦那さんと会わせていただいて、
うん、
お話しさせていただきましたけど。
素敵な旦那さんでしたね。
素敵な旦那さんでした。すごいお話も面白くて。
話めちゃめちゃ面白かったな。
めっちゃ面白かった。
だって最後、普通に僕話聞く、クリさんと旦那さんのお話を聞く、うん、聴衆側の人間だったからね。
いや、僕もだから、中山さんが全然さ、こっちに話に参加してこないし、うん、なんか僕が聞か、でも僕はすごい面白くて、こう話、聞かせてもらいましたけど、うん、いや、帰りの電車で中山さんに反省しましたけど、
うん、
本当さ、なんかこう、50代 前後、まあ私もそうですけど、うんうん、そのね、アラフィフと呼ばれる年齢における、の人の話す面白さって、これだよなって思いました。
そうね。
私が普段おっさん FM でこの話面白いでしょって言ってることがいかにこう浅はかで表層的な話なのかっていう。
そう思うよ。その、さ。
いや、俺もああいう話がしたい。けどできないって思いながら書いてましたけどね。
前日とかがさ、その日の午前中とか僕らもさ、PV の素材とか撮ってるわけじゃん？
撮ってるわけですよ。本当だよ。
さ、旦那さん。
草の上でね、なんか動いてさ。
旦那さんの話とかさ、その歴史とかさ、うん、政策とかさ、地方都市とかさ、そういう話とかがさ、うん、そのテーマとしてはちょっと難しそうだけどさ、それがもうすごくこう知的好奇心をくすぐるような面白い話になっててさ、
本当だよ。
ね、そういう話がしかも楽しそうにね出てきてさ、
ね、そうなんだよな、
うん、ね、
面白かったですね。
ね、そうやってランチタイムを楽しむなんていうのは、ま、これは。
いや、実に贅沢な時間
でした、
ね。機会があれば、またちょっとね、お話しさせていただくことが叶うのであれば、またどっかのタイミングで。
ね、そうですね。ね、ちょっと話聞きたいですね。
聞きたいですね。
うん。
まあ、というのが、ざっくりと、我々のね。
いや、改めて話してみても、すごい充実しましたね。
なんかすげえ。
いや、でもこれは多分、純木さんと香織さんのおかげですよね。
いや、ほんとそう。
僕ら完全にノープランでしょって、うん、その、劇場に行くっていうのは決まってたけど、
うん。
だから多分、お二人いなかったら、なんか多分普通にさ、駅前のジョナサン、
うん、
ジョナサンじゃねえ、サイゼリアとか入って多分ご飯食べてたと思うし、
そうね。
うん、その隣の王将で晩ご飯食べてたと思うし、
それはさすがにないかもしれないですね。さすがに僕も、そこはさ、でも、うん、地元の店に入って結構やっぱ当たり外れってあると思うんで、
うんうんうん、
ね。いや、今回実にもいろんないい体験を用意してもらったなという感覚はありましたね。
うん、
だから、もしお二人がまたね、京都に来た時にはちょっと同じようなもてなしをしなきゃいけないんじゃないかと思ってプレッシャーが。
いや、ちょっとね、勉強しとかないと僕らも。
この間、その、純木さんご夫妻が京都来た時に我々王将に案内してしまったなっていう。
もうすでにそこですからね、僕らね。
そこだよね。
うん。うん、王将行って、カラオケ行ってるだけだからね。
カラオケ行って
た、うん、高校生だからもう、やってくれた。まあ楽しかったけどね。めちゃめちゃ楽しかったけど。
楽しかった、
ね。観光的なね、こう。
おもてなし、
そうね、おもてなし
感が、ね、あれが。そういう意味だと昔あったらやっぱいろいろは良かったんですよ。いろいろに連れて行けばやっぱこう、ちょっと面白い人もいるし。
そう、人も面白いしね。場所もちょっとね、普段はなかなか行かない面白さみたいな感じで。
そうそうそう。
ああいう感じのところ
だったからね。うん、はい。まあ、そんな感じの旅行に行ってきたというお話でございました、今回は。
はい。
旅行話ですね。
うん、
はい。ちょっと元気があれば、まあ動画いくつか撮ったんで、PV 以外にも Vlog まとめて YouTube にまたアップしますんで、よろしければ。ご覧ください。
いやー、はい、PV か。これでも完成しそうな勢いで作ってますね、グリスさん。
あ、長山さん。
はい。
完成しますよ、これは。
ですよね、これね。
え、なんで？え、完成しないと思ってた？
いや、その。
途中でもう諦めんじゃないかなって思ってました。
なんか、やっぱりそうさ、たくさん撮っても、うん、エンジンかかんなかったらなかなかさ、進まないこともあるじゃないですか。うん、こういうのって。特に映像とか大変だからさ。
うん。うん、
でも、この手の速さは、すごいなと思って、はい。
僕がこのね、5年間ぐらい、どんだけ動画作ってると思ってますか？
それは確かに。
もうお手の物ですよ。
すごい、ね。
逆になんか、うん、新しい、こう、そのフィルターとかさ、うんうん、こう、表現ができるから、PV ってちょっと違うじゃないですか。字幕入れたりとかさ、
うんうんうん。
ちょっとやってみたいことがいくつか出てきたんで、すごいいいなと思ってやっております。はい。また楽しみにしてください。
え、クリさん、これ楽しいでしょ？
めっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいよ、これ。
これは、これすごいな、
ね、でもね、うん、長山さんには付き合ってもらって申し訳ないんですけど、うん、いや、ほんとね、高校生とか中学生の時ぐらいから僕がやりたいことってこれだなって思いながらやってました。こういうのを作って遊びたいっていう。うん、
今年でもビンゴやってなかったけどさ、
うん、
もうこの PV 完成したらなんかもうビンゴ3つか4つぐらいは泣きそうだもんね。バンバンバンバンって、ね。
確かにね。
松本行きましたとかさ、曲、うんうんうん、作曲し、作曲さ、まあ、作詞作曲は早津さんだけどさ、曲作りました、うんうん、それを PV 作りました、みたいなさ。で、みんな、
いや、本当に。
純木さんにも会いましたとかさ、いや、二人で旅行行きましたとかって。
うん。
めちゃめちゃ、ね、集大成の
PV。まだ3月ですよ、うん、
集大成の PV になるわけでしょ、これ。
いやいやいや、長山さん、始まりですね。ここが第一章ですよ、長山さん。
マジか。そう、
これが何言ってんの、これで終わるわけないでしょ、長山さん。我々の最終的にやっぱゾンビ映画作んなきゃいけないんだから。
そうか、
ゾンビ PV 作んなきゃいけないんだから。
まだ先があるね。
まだ先があるんですよ。
う
ん、
その頃には絵コンテを切れるようになるかな、きっと。
僕の撮影スタイルが多分絵コンテとかないじゃない。まあでも絵コンテは確かにね、ちゃんと準備してね。うん。うん、作れるようになりたいなとは思いました、今回。うん。人に伝えなきゃいけないからね。
そうね。
絵をっていうの。
そうですね。それ大事ですね。
いや、本当にだって自分で今こう素材を作って切り張りして、本当に純木さんと長山さんとかね、その、あの時僕が適当にこんな感じでって言って、ね、何言ってること分かんないよって言いながら回してくれて、大体僕のイメージ通りになってるのがすごいなと思いました。お二人のこの。
そうですね。
うん。
それは。
感じ取る能力。
すごい。それは映像を見ても思った。俺すげえなと思った、は
い。楽しみ。これですっていうのをね。楽しみにしてください。
はい。
はい。ということで、おっさん FM では皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、Twitter、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。